いろいろと、まあ、説明というよりも、本当のオリジナルなものを一通り、まあ、やったつもりで、その中に私は自分の解説を一切入れなかった、というあのつもりでおります。というのは、私が解説するということは、スペースブラザーズが肩の月石を通じて教えてくれていることに、私が何らかの今、脚色か、まあ、どうしても自分の、意見とかそういうものを入れてしまってはいけないという意図のもとに、あくまでも、オリジナルの聖典の価格をそのまま読んで伝えた、もしくはその中の抜粋を伝えたという形でしたつもりでおります。で、今回からは、まあ、私の会見に基づくものとして、生命の科学を学ぶことによって、どういう変化の認識と、各個人の方たちが、その知覚すること、認識すること、感じること、それが分かることができるか、ということを、私の体験を通じて、皆さんにお伝えしながら、改めていくかが進めていきたい。というのが、今回のスタートだと思ってください。ですから、繰り返しますけど、今までは、アダム・スキー氏がスペースブラザーズから伝えられたものをそのまま加工せずに私がただ伝えたと、自分の意見を入れなかったということを再度申し上げます。で、今回からは私が、そういうことに基づいてどういう生命の科学を自分たちで学び実行することによってどういうことができるのか、現れるのかということをお話ししたいというのが今回からの話だと思っていただきたい。それで、まず最初にですね、私がどうしてこういう生命の科学をここでやることに至ったかという経緯につきましては、ちょっとお話ししたいと思いますけれども、これも参考になると思います。というのは、私も GAP では、まあ、13年間、東京本部の司会者として、一緒に皆さんと、GAP の中で学ぶ立場としてやってきましたが、私が皆さんに、GAP を、まあ、こういうふうにする、活動することについての、私が何かを伝えるということは、何も知識も、それから体験も何もなかったに等しい、無に等しい。それでずっと過ごしてきまして、久保田先生が亡くなった後も、まあ、どうしたら、自分が進歩することができるか、ということを模索してたのが、本心だったんですけども、その前に私は GAP 時代に、やはりこれも何度もお話ししてますけれども、テレパシー能力をつけたい。で、テレパシー能力というのは、背中などを当てるとか、オーラを見るとか、まあ、要するに投資、投資能力を作るとか、まあ、そういう予知能力を作るとか、そういうこと、まあ、を、いろいろと教えられたように、言われたようにやってみましたが、こういう丸い円を見ながら、ずっとにらめっこをしながら、投資能力が出るかなとか、いろんなこと皆さんも体験あると思いますね。丸は金色がいいとか、いろんなことがありましたけど、で、私にはさっぱりと能力、効果が出てきませんでした。で、じゃあ、能力が出ないんであるなら、生命の価格をもう一粒でも、それから、多少なりてでも、噛み砕いて、自分で、自分の身につけて、人間性を、自分の人間性を1ミリでも2ミリでも上げようと。そういう努力のもとに生命の価格を何度も読んだんですが、大変、これはもう、はっきりと事実として申し上げますけれども、生命の価格という意味で書かれているこの内容も、科学的なものとしての解釈がどうしてもできないことがありましたので、ある時に英語を知っている人に、まあ、その生命の科学を訳していただいて、で、まあ、その訳の中でも、いろいろと、文章的に繋がらないとか、前後してるとか、用語の、こう、あるところ、もう、それはこういう意味に受け取れるけど、こうじゃないのとかって言ってる間に、だんだん精査されてきまして、で、精査された生命の科学を、学んでいるうちに、あ、こんなにエッセンスがたくさん含まれてたのかというところが、その、久保田先生の生命の科学の中で、エッセンス、読み取れない部分が随分あった。というのが現実でした。で、それと ともに、私がそのことを、まあ、およそ2年以上、まあ、3000人ぐらいこうやってたんでしょうか。自分のその細胞の能力が上がったという自分の知覚現象だったんですね。で、というのは、まあ、たびたび話しますけれども、まあ、一番大きいのは、やはり白日の、白昼夢、白日夢。で、あれを何べんかこう、体験するような形にもなりましたし、いろいろなある種の、まあ、淡い能力、それが自分で知覚できるようになりましたし、それともう一つは、これから後で述べることなんですが、生命の科学の中に全部書いてある中をまとめてみただけでも、こういうことがあるんだよということが書いてあるのが、要するに、この宇宙の中にある分子や原子の働きというのが、原子そのものは宇宙空間にもあるし、他の惑星でも活動してきてるし、宇宙空間に漂って地球に降りてきて、我々の体も、その原子だ。だから私たちの原子というのは宇宙の中の体験者であって、自分から出た原子もどこか消えて絵も行ってますし、そういうふうに宇宙の中で働いていますよということを分かりなさいということは、アダムスキーの生命の中にはっきり書かれているわけですね。ね、はっきりと書かれているわけです。で、究極のところでは、やはり、9巻のところにも書いてありますけれども、その、自分の肉体の中における、そういう分子や原子が、いろいろ記憶も持ち、外界との通信もしていると。ということで、私が何度も言ってますけれども、その自分の心、マインド、そういうものに自分の体の分子や原子に振り向けて、それが宇宙の他の分子や原子と通信している様子、これを認識しなさいと。究極的にはそういうことなんです。で、それによると、それによって宇宙の中で、宇宙の意識があらゆるものに、いろいろなものに作用していること、それらのことが自分の肉体の中でも同じような対応をしてくれますよ。同じようにしてくれますよ。それには自分の心をそのように振り向けなさい。自分の心がエゴで包まれていて好き嫌いですとか、まあいろいろなその、世俗的なそういう層面にバイブレーションを合わせると、宇宙的なバイブレーションとは程遠くなって、本来の人間に与えてくれた働きを示しませんよということは、これはもう生命の科学の中にはっきり書かれている。ただ、こういうふうに述べているということは、まあ、ないわけです。ね、で、それ、つなげて、私が今言ったことは、生命の中の書いてあることだけをつなげただけですから、私が勝手に喋ったものは、今なら一つもありませんので。で、そういう観点で、ぜひ皆さんに、かつて GAP の中では生命の科学というものに対しての取り組みがまだ本筋に至ってなかったんじゃなかろうかなということで、それを何らかの形で、まあ、私の持論といいますか、まあ、発見といいますか、気がついたといいますか、そういうことをお伝えしたいがということで、静香正さんがやっていらっしゃるこの会の場所を借りて、そして生命の価格だけやりますということに至ったのが、私がここでお話しさせていただく経緯です。ですからそれも私自身がそういう物事を気づいたということと同時に、自分の中でいろいろな本来持っているものが目覚めたということが分かったことと、今思い起こすと自分がそういうふうに目覚める前に起きたあらゆる現象も全部つながってくるわけですよ。で、そのことに気づくことは、皆さん方も同じその、道をたどっているわけですから、今までも気づかずに宇宙の意識の作用をしっかり受けていて、そういう作用もあったにもかかわらず、気がつかずに、なんか偶然か、インスピレーションか、という答えで、過ごしてきてしまっているでしょうか。すべてのことが科学的な現象である。 宇宙における科学的な現象である宗教ではないということをはっきりここで申し上げたいというふうに、ね、考えております。ということでそれともう一つ、これは読んで体験して、これもはっきり分かったことですけれども、生命の連続、生まれたり、これが宇宙の法則として存在する以上、地球人としてはそういう記憶を持っていない。また科学の中には生まれ変わりという科学が存在は、科学という分野ではちょっと存在しない、宗教の中にはあったとしても、ね、存在しない。そのことを宇宙をまんべんなく、まんべんどの辺までかわかりませんが、はるかにこう理解してきているスペースブラザーズは、その宇宙の法則と生まれ変わりの法則と、それから前世があって、根性があって、来世もあると。来世もあると。これはもう生命の連続としてはっきり教えてくれていますが、その認識をこう、取る以上、私は今までの体験の中で分かったことは、スペンスブラザーズはそういう生命の連続がある以上、ここで全ての答えを示してくれません。ヒントだけです。あとは自分で体験して汗水垂らしてそれに至りなさいというのが答えであるように、最近ここの半年の間で分かりかけていきました。ですから生命の科学も中で書いてあることはある意味で飛び飛びです。その中間を埋めるものというのは、まあアドムスキーの全集の中でいろんな事柄の中でポチッポチッポチッ、それを埋めるような事柄は書いてあると思います。でも連続性ということを思うことにおいては、その行間とか文章と文章の間とかというのは自分が体験したり、各々の方が体験したり、あとはこうではないか、ああではないかという純粋な推理のもとに推測していくと、やはりその中で印象、フィーリングというもので、そういうことが分かりかけてくるということがあります。ですからスペースプラザーズ、それからジョージ・アラドスキーともに知っていることの全てをここで明かしてはくれておりませんと、私はそういう確信に至りました。でもそれは各々の方たちの勉強と、その何ですか、真面目な取り組みによって印象であるとか、いろいろな発見、発明発見であるとか、そういうことではそこに至れる、そういうふうにはっきりと、分かりました。で、もう一つはですね、私がここでこういうふうな場で発表させていただくということが、非常に自分自身でも勉強になると同時に、自分も勉強だけじゃなくトレーニングにもなってます。ですから、もし私が自分のこういうものを発表ということのその意義をもう一つ私申し上げますと、本来もともと生命の連続をこう認めて、自分が、これも何回も話しますけれども、今67ですけれども、50代の頃に、これから死んでしまうとどうなるんだろう、一瞬パッと絶望的になったときに、じゃあ、来世になったときに、生まれ変わって、すぐに困るようなことがないように、記憶を持ちながら、もしくは、自分が今何かを来世に対して望んで、しっかりした、そういうビジョンを持ちながら、転生したとしたときに、来世になって困らないように、死ぬべきようにしよう、と言ったこと、思ってたこと。それがだんだん私も具体的になりまして、そういうことと同時に、あと GAP という知らせ運動、そういうことではつい最近ですね、3ヶ月ほど前から、全然こういうふうに UFO とか GAP とかいろんなことに関心を持つ人の場でない、全然別の、もう全く素人のグループのところで、2つグループがあるんですけれども、そこのところで UFO とはというところから始めたわけです。生命の科学のような、こういう、心の科学の話をすると、やはりちょっと難しいし、宗教的ですので、敬遠されると思いますから、UFO はいますよ、 正しいものですよ。UFO がテレビでやっているようなああいう恐怖的なものとかそういう侵略的なものならば、当時地球はもう侵略されて滅びてるではありませんか、というところから始まった話をもう何回かあちらこちらで、まあ、2人のグループをこう何回かやってるんですけれども、そうするとだんだん最終的にはその人たちも、まあ、我々でいう生命の科学の方に関心を持ってくるわけですね。で、私はいきなりそこまではやりたくないし、そこまでいけるのかなと思ったけれども、まあ、とてもいい現象と体験で、そうしてるうちに私もこういうところでお話しするのと、全く素人のところでお話しするのと、ちょっと自分の取り組みの内容が変わって、勉強の態度が変わってきたらさ、自分自身のその内部変化が非常にこう、いい方向に広く、また深くという現象が現れてきました。で、何が言いたいかと言いますと、皆さんも、これは生命の科学ですから、ぜひ読むということが挙げたし、一つずつ実行に移されると、とてもいい結果が確実に現れると思います。それで、最後に申し上げますけれども、これはスペースブラザーズがものすごくいろいろなことを知り尽くした結果のエッセンスだけをここで教えてくれてますけれども、地球の科学ではこれすらも科学の上には入ってきてないわけです。もう最終的にはオカルトだとか、そういうもの、UFO 現象に至っては、今の地球を、取り巻いている戦争屋さんの、ああいう人たちの、それから石油関係の、メディアの人たちの、ああいう人たちのおかげで、指定されている。で、平和が指定され、まあ、彼らも金儲けも道具にならない。これはアダムスキーの書物の中で何遍も出てきますし、皆さんもその辺のことはもう十分ご存知のように、UFO に至ってはそういうことですし、それから、まあ、超常現象という分野では、オカルトの分野で、正常でない科学の分野で、いろんな人たちがいろんなことをこう行っていたりして、しかし、ここで言う、スペースブラザーズからアダムスキー氏を通じて教えていただいている生命の科学。まあ、本で言うと、こんな薄い本ですけど、それを実行者が解説すると、本当に分厚い本になるんでしょう。というふうに、それは皆さんの実行の中に、もう実行することによって、この本がいくらでも厚くなりますから、中身も濃くなりますから、ぜひぜひ続けて、いただきたいと。そういうふうに願っております。それでですね、この中で、ちょっと、じゃあ、ここから一つ、本題に入っていきたいと思いますけども、まあ、2種類、皆さんにお渡ししましたが、また繰り返しになりますけれども、ぜひ、繰り返しというのは、自分に馴染むという意味では、一回ではなく、何遍も、同じ問題でしたから、ちょっと、繰り違いすみません。2つとも2ページですね。生命の科学の1課から12課が書いてあることではなくて、もう一つの方のところで、ちょっとお話しさせていただいて。で、これは、生命の科学を読んで、これが私が伝えたいところの、最後の部分なんですけども、この、コズミックコンシャスの宇宙の意識で、宇宙の意識は広大な宇宙の秩序と調和の表れです。これは、もうとてもいい、宇宙の意識というとてもいい役だと思います。ということで、これは宇宙を本当に司る、ただ一つ宗教界で言う神という表現では、ありますけれども、これは科学的には、そういうことの、秩序と調和の表れです。万物の創造主です。宇宙に存在する目に見えない、耳に聞こえないものが陰の世界です。ということで、宇宙のこの 調和の中でアダムスキーが常に宇宙の法則というものを説いておりますが、これは働きの中であらゆるそのバイブレーションとしての我々が人間が心でもし物事を考えたとき、考えたその事柄そのものにもバイブレーションがある、行動したのと同じようなものがある。ですから考えた時の考え方が本当に頭の先だけで考えるものではなく、本当に自分の心底から考える、体中のもう原子を使って考えるぐらいな一点のその疑惑のない形で考えた時には、そのまんま宇宙のバイブレーションとこう調和振動を共鳴するという考えが最近もっと強く現れました。ただ一回やったからいいというものではありません。それを続けなければいけませんし、忘れてはいけませんし、ただ疑惑を持たないで、あるものものに対してもう本当に動機が純粋であるならば、そういうことを思ったことでそれはバイブレーションとしての作用をしていると、それをアダムスキーがあらゆるもので神話の法則ですとか何々の法則ですとかと言ってますけれども、それは法則性を持っているのはそのバイブレーションの中で、この宇宙の中で目に見えない、耳に聞こえない、そういう作用がしっかりと存在するものが、もうこれは宇宙の科学的な現象である。でそういうふうに私はもうここ数ヶ月の間で確信しました。ね、確信しましたけど、まあ、その実行にはまだまだいろいろ努力をしますけど、ね、でそのことが、そういうことでは、ふわっアドノフィーの書物の中でさらっとしか書いてません。あ、ここだな、これは自分たちに感づいて、それが科学的な現象であるという、そういうふうに皆さんが実行する人たちが感じなければいけないんだなというふうに思いました。そして宇宙空間や天体は全て原子や分子の集合物です。先ほど申し上げましたように、一つの分子や原子が私の体と地球上に留まっていることだけではなくて、もう宇宙のこの太陽系の、もしくは太陽系外のあらゆる体験をしたものが、こういうふうに、なんていうか、いろいろな場面で作用、公平に分け隔てなく作用しているわけですから、そのことを、ぜひ、認識して、いただきたい。で、人体は万物の中で宇宙の意識を表現できる最高のフォーム、創造物です。ということで、人体は、この中では、もう小宇宙、人体は小宇宙、もう、宇宙が行っていることの何事をも行えるだけの機能を創造主から与えてもらっているということで、まあ、進歩した学生の人たちも、その人体の機能を理解して、最高にそれを使用しているかというと、なんかおおよそ、その機能の 20% ぐらいしか使われていない。20% というのは、これは、心が認識して使っているという意味です。じゃあ、ちなみに地球人はどうかというと、心が認識して、宇宙の意識とともに自分の肉体を使っているのは、もうほぼ一桁の、まあ、数パーセントという、というところだけというのは、具体的な数字でちょっと忘れましたけど。で、何も知らずに、宇宙の意識から一方的に体から作用されているというのは、体の中の、体の機能の 90%。我々が、生まれてから、ご飯食べてるだけでここまで大きくなったのは、その 90% の宇宙の意識がそういうふうに大きくしてくれているわけです。もう任せきりです。宇宙の意識の任せ。心は全然使ってません。心を使っている部分っていうのは、エゴの部分、好き嫌いだとか、物が欲しいとか、そういうもの。そうじゃなくて、その心を宇宙の意識と同調させるように使い切るならば、その機能は何にでも発揮できますよ。ということです。そして、人体は細胞の集合物です。細胞は原子や分子の集合物です。 人体も宇宙空間や天体と同じ原子や分子で構成されています。宇宙の意識は万物の創造主として無限の英知とパワー、生命力を有しております。ということで、宇宙の意識、先ほど申しましたように、私らが生まれてからこの大きくなるまで、これは宇宙の意識の無限の英知とパワー、それによって成長させられた。まあ、あと女性で言えば、受胎した時に体内で何が起きているかということも全部宇宙の意識にお任せです。ということで、まあ、そこの生命の、まあ、地球上で言えば生命の神秘とか云々とか言われておりますけれども、そういうものについて宇宙の意識は全てを、機能を有している。人体は宇宙空間や天体と同じ原子や分子を集合して細胞を作り、その細胞によって体を形成しています。宇宙の意識による創造物、万物は原子や分子のレベルで宇宙の意識のバイブレーションを常に受けています。ということで、一番基本形となるこの分子や原子は宇宙、人体、万物、生物、それらを全て生かしているものです。人体の中では細胞が宇宙の意識とのあらゆる交信を行っています。このことを認めなければなりません。特に生命の科学の中では、第一進化の中では、この、細胞の中にマスターセルユニット、体の外部と送信心、更新する機能があるということを一つのヒントとして教えてくれています。このことは地球の科学ではまだ認められていませんが、心ある人はそのことに気づいている人もいるかもわかりませんし、まあ、そのことは生命の科学に書かれていますので、私が作り上げたものではありません。自然界は宇宙の意識に従順です。逆らいません。自然界では宇宙の意識のバイブレーションを直接感知しています。で、自然界のものに対して、まあ、心というものが人間に与えられた特権だというふうにアダムスキーも言っております。人間に与えられた特権、心、自然界の動植物、まあ、多少は心を持っているものもあると言っておりますけれども、自然界の番組については心がない、そういうふうにもし認識するならば、それはエゴの心がないために、従順に自然界のバイブレーションをそのまま受け入れていって、それで、まあ、人並みを続けていく。まあ、ちなみに、樹木が成長して冬秋になって枯れて、葉っぱが土に緑、土の中からあらゆる植物がまた、成長し、何回も何回もいろいろなものに体験を経て、姿形を変えて、いろいろと、万物に尽くしている。もう尽くすだけ。で、そこには、生命の連続性。ああいうものにも生命の連続性というものがあって、常に死ではない、新しい生まれ変わりだというふうにアダムスキー氏も表現しています。ですから、自然界にはエゴの心がない。ですから、人間も自然界を見習って、その心を尽くす、他に奉仕する、そういうふうにすることによって、自分の肉体の細胞、原子が宇宙のバイブレーションと共振と共鳴しますよ、ということですね。人間のマインドも自然界を教師として見習うようです。人間のマインドは自分自身の細胞が宇宙の意識との共鳴共振をするように積極的に援助しなければなりません。細胞がマインドの援助によって本来の働きに目覚めたとき、 宇宙の意識とのバイブレーション、共振共鳴が活発になり、多数の印象を感じするようになります。アイデアも湧いてきます。ということで、これが目に見えない、耳に聞こえない、結果の世界であるこの目に見える、耳に聞こえる世界がないところの非常に素晴らしいあらゆる働き、英知、生命力がそこにあるということで、これは我々人間の肉体の中にそのように機能が備わっているということです。宇宙空間や自然界、目に見えない空間は英知やパワー、生命力の宝庫です。細胞本来の働きができるようにマインドを成長させましょうということで、ここに書かれたことからで、私の作り事は一切ありません。断言します。で、生命の科学の中にはそのようにはっきりと書かれております。でもこのようなまとめ方をされていない。で、ここに皆さんも気づいてくださいということで、私はぜひ皆さんにお伝えしたい事柄が、大きく分けるとそういうことになります。それでもう一つの2枚にあたってある中での言葉をちょっと説明させていただきますと、で、生命の科学というのは1課から12課までの間で、この宇宙の仕組みとはどういうものであるか、そこには創造主というものがある。これは創造、宇宙の意識、創造主というものがあるということと、我々が人間が、まして地球人は、結果の世界だけを、頼りに生きているけれども、スペースブラザーズたちは本当の本来の宇宙の働き、これを理解することによって自分自身を発達させて、それで、長寿を得ながらいろいろな体験を経てきていますよという話と、その中で人間に与えられた、人間に与えられたマインド、心、こういうものをどういうふうに理解して使いこなせばよろしいかということと、宇宙の法則を、宇宙の法則があります、その中には完璧な調和と表現があります。万物の相互関係がありますということをずっと述べている中で、最終的には、細胞の活動と、あとはテレパシックな現象が自然に育まれてきます。テレパシックな現象が自然に育まれてきますということで、このテレパシックな現象というのは今地球上ではオカルトの現象の分野に入れられてしまっておりますけれども、ということが一通り、書かれていて、ついてはこれは全て科学書です。完全なる科学書です。じゃあその1課から12課まで、概要のところではどういうことが書かれているかと言いますと、第1課では生命の分析、その前に、すいません、スペースブラザーズから上位アカムスキー賞を通じて私たちに伝えられた真の科学的なメッセージです。で、アカムスキー氏も哲学とは科学であるとはっきり、述べております。それで、何回も申し上げますけれども、地球上ではこういうことが正規の科学としては、取り上げられておりませんので、こういうことに、関心のある方、真に科学的な現象としての認識を、持ちながら自分の肉体を本来の働きに、目覚めさせていただきたいということです。で、第2課は生命の分析、因を知る、創造主のことについて、宇宙の意識のことについて、宇宙の英知のことについて、宇宙の生命力について、原因の結果について、人間とは何であるか、肉体とマインドということについて、この、 本来の基本となるそういうものがこの宇宙にはっきりと存在することをこの中では述べておりますが、最初に申し上げたようにざっと概念しか述べておりませんので、これは皆さんの体験の中で一つずつ一つずつ埋めていく必要があります。大事なマインド、心とその構成成分、四つの感覚器官からなるマインド、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、まあ人間には五感があって、まあ印象、テレパシーは第五感だと言っておりますけれども、スペースプラザスは四つの感覚器官しかありませんと述べております。感覚器官同士の尊敬と奉仕について述べられております。感覚器官の訓練、まあ、好き嫌いしないように、公平に扱うようにということですね。意識からの指導は認知症に与えられる。これこそが肉体の原子を通じて体の中で、あとは脳というトランス、変圧器、変換器に変換されて、それが一つの意識というふうになるものと思われます。まあ、その源泉は細胞を作り上げている、各細胞を作る全身の原子や分子、それが意識からの指導として、そう自身できる機能のことであります。それから人体の総合について H の働き、マインドと意識の融合、自分の心を宇宙の意識というものをもっと理解して認識しなさい、まあ、融合と言ったりか、融合という言葉はですね、従来の青年の方々では、マインドと意識の一体化と書かれておりましたが、マインドと意識の融合というふうに、まあ、言い換えて、両方をこう、感じながら、一体化ってどうかね、一体化ってどうかね、それは私個人の感じでしたが、融合とした方が少しはこう、わかりやすくなるかな、ということです。ですから、原稿も同じですから、そういうふうに考えていただいて結構です。それから、宇宙的マインドと持続的マインド。これは、宇宙的マインドと、習慣的マインド、習慣的そうなんです。というふうに、これも書かれておりましたが、習慣的というのが、我々習慣の中で生きている中で、どの部分が宇宙的で、どの部分が習慣的なのか、ちょっと区分ができないなという、そういう考えもありましたので、むしろ習慣的方面でもちょっと世俗的というふうに言い換えてみた方が分かりやすいかなということでやりましたので、従来の世論の中の中では、習慣的方面と書かれて言われてますけど、まあ、私は世俗的という、言葉を使います。第3が宇宙の法則の応用。この中では生命界の呼吸の現象であると。呼吸の現象というのは、あらゆるものは呼吸をしているということでは、吐かないと入ってこない。吐かないと入ってこない。それは通じるところでは、行使しないと新しいものは入ってこない。というふうにも言い換えることができます。ですから、よどみのないものにするためには、尽くしなさい、尽くしなさい、奉仕しなさい。そうすれば、また新しいものが入ってくる。まあ、進歩への上下ですね。ということも述べられていると思います。まあ、自然界の調和。これはもう見てもわかるように、自然界というようなものは、すべてに調和、奉仕の精神で、全部がそのように働いております。宇宙の意識の完璧な調和と表現。自然の法則の理解と尊敬。まあ、自然界のこういう法則、自然の法則ですね。やはりこれも法則という言葉が出てきますが、いろいろな意味での法則性、宇宙の中で存在するものと思われます。これはバイブレーションというものの中で、自然界に対してもそういう法則性で、ある時期が来ると、ある花が一斉に咲き始めるとか、まあ、いろいろな現象が起きる中で、これもある種の法則性という働きがあるなというふうに感じております。自然界はカレンダーのように動いているわけではありませんので、それが非常に精妙ですね。 第4課は万物の相互関係、元素類の化合、気体、液体、気体というふうに元素類もいろいろとその働きによって変化をしております。元は一つのものであってもその化合の仕方によっていろいろな変化の様子がありますということの、説明ですね。エネルギーの存在、摩擦、静電気、運動、これも各々のことを表しております。万物にフォームに表現されている英知、ここで、DNA、RNA、英知の働き、人体の英知の認識、万物の各段階の必要性、この第4課の中で、まあ、フォームに表現されている英知、まあ、そういうものに気づきなさい、認識しなさい、尊敬しなさいということと同時に、私ちょっと、思いましたが、アダム・スミスがこの生命の科学を発表したときに、DNA や RNA がどこまで解明してたかなというのを、ちょっと調べてみたいな、時期的なものを調べてみたいな、と思ったのが、ついここ、まあ、2週間か3週間ぐらい、まあ、一月以内のあれなんです。なぜかと言いますと、地球人に対して、スペースブラザーズは知識の持ってないものをいきなり与えないという私の考え方の中からいきますと、この時点で DNA、RNA を地球の科学者が発見、認めたことによってこれが出てきたのかな。もしこれがまだ発見されてないことであるならこの辺が動かされて出てきているんじゃないかなと、そういうふうに私はつい最近考えました。ということは、たびたび申し上げますが、地球の中での科学で認められてないことは、およそ発表してくれてないんですね。ある意味であると、何かでは発表してくれてますけど、こういうものが存在する確実だという言い方はしない。だから、もし仮にここで DNA、RNA がまだ地球の科学で発見される以前であるならば、この英知の働きの部分で何かぼかされていたと思うんです。この辺ちょっと私も調べてみたいなと思っております。その時系列の中で、おそらくこれは発見された後だとは思っています。そこの拡張したいなと思っています。それから人体の英知の認識、万物の各段階での必要性ということが万物の相互関係の中で述べられています。第5が、意識、英知、あらゆる生命力、意識による知覚、3次元と4次元の相違、マインドを意識の自然に従わせる。これは今までのその宇宙の働きを総合的にこういうふうに認識しなさいよという意味の解説の部分で、でこの意識による知覚の中で、在来の生命の科学では、警戒的になりなさいというふうに書かれておりますが、警戒的というのはどうも日本語でこうピタッとしませんね。アラートネスということですけれど、まあ、これはもう明らかに意識による知覚、ね、警戒的ということよりも、知覚しなさい。知覚するようにしなさい。知覚するように努力しなさい。認識しなさい。警戒的って言うと、なんか警戒しろというふうに、ちょっと私は取ってしまって、非常にここのところを難解に思った時期がありました。で意識によって、そういう知覚するようにしなさい。3次元と4次元の相違というのは、3次元というのは結果見えるの、目で見える、耳に聞こえない、そういう、ではなくて、結果の世界というのは、こう目に見えて耳に聞こえる世界で、それを陰というものが、どういうふうにそのオフで生命力が働いているか、宇宙の意識が働いていっているか、ということを認識しなさい。認識しながら、3次元と4次元を確認しなさい。 と喜べるマインドを意識の基準に従わせるということが述べています。第6課は新鮮さ、マインドを若返らせる。少年が人体を形成する。人体の細胞構造は宇宙の構造と同じ。過失の形成、まあこの辺で、まあ、少年が人体を形成するということは、まあ、明るい人格と暗い人格で、まあ、雰囲気が違うということがすぐに思い浮かぶと思いますけど、それが大変必要ですよ。少年が人体までも形成してますよ。人体の細胞構造は宇宙の構造と同じ。もうまさしく人体は小宇宙です。ですから宇宙が行っていることの全てを行える機能を与えられておりますということです。過失の形成、過失の形成というところでは、自分の動機が純粋であるならば、もうあくまでも動機が純粋でした、純粋であるならば、その過ちが気づいたときには修正しなさい。ですから同じ過ちのようでも、言葉すら態度の中ではさもとぼけているようであっても、とぼけているようであっても、本心の中でずるさがその中に見え隠れしたときには、そのずるさそのものが宇宙の波動の中に分かってしまうというのが、これが宇宙のそのバイブレーションの中で、そういう何とかの法則があるんじゃないかと思いついたきっかけです。ですから、アダムスキーが友人の事業者のその部下で悪意を働こう、会社を持っておろうとした人の想念を感じ取ったというのを、言葉ではなくて、そういう想念のバイブレーションがアダムスキーのところにこう入ってきて、もう純粋な考え方ではないですよ、ずるさですよというもので見抜いたと私はそう考えた。ですから宇宙の中にはそういうバイブレーションが、あらゆるバイブレーションを認識する、そういう作用の機能と、まあ、法則性のものが存在する。ですから彼が進歩した学生の人たちはテレパシーでもう思ったことがそのまま純粋に全て伝わる。これは宇宙の働きをそのまま応用できる、応用している、そういうことだなというふうに考えました。ですからその宇宙のバイブレーションの中にそういう見分けができる作用があるということは、私が覚えているアドスキーの文章の中では一つもありませんでしたが、そこに至った、考えが至ったということは、やはり、まあ、私がこう、いろいろと学びながら続けてきていると、そういうものを私の細胞の中で気づかせてくれたのかなというふうに考えております。第7課は宇宙的記憶、意識とマインドを融合する。まあ、セルの中では、まあ、意識とマインドを一体化させるということですけども、まあ、融合するというのを、まあ、書いております。宇宙の意識に従う。宇宙の意識を養う。従うことだけではなくて、自分の心の中でも宇宙の意識を養うことが重要です。宇宙の意識がマインドの創造主。マインドの心も宇宙の意識が想像してくれたものです。ただし、この使い方だけは個人に自由に与えられた、人間に与えられた特権です。宇宙の一体性。あらゆるフォーム、万物は生命の表現の、細胞分は構成物の変地、フィーリング、バイブレーション、意識、についてこれは大事であると思います。で、ここでトリックになってますが、これは単に調査物としてあまり気にしないでください。まあ、宇宙の実体性、ここでは各々の素晴らしい働きについて述べております。第1巻は宇宙細胞と接続細胞の活動、マスターセルユニット、非常なる H、マスターセル、マスターユニット、まあ、同中心軸。接続細胞を宇宙細胞に変化させる。 テレパシー、無言で伝えられる印象の言語、細胞の科学的変化、ここがもうまさに人間の体にある細胞、原子、これが変化する、変化させる、もう人間の基本的要因ですよ。このことに心が気づいて、自分の、細胞、それを作っている、原子、これが宇宙にある他の細胞との交信、それから指令を見ていること。交信のみならず指令を見ていること。今まで我々心で気づいてなくても、細胞が指令を受けてこのように成長してきたわけです。このことを認めるのであるならば、自分の心を使ってもっともっと自由にこの細胞と宇宙の意識の働きを利用しなければないわけです。それで接続細胞を宇宙細胞に変化させるということは、ここでも述べられておりますが、肉体の中で持っている自分自身の細胞を変化させることだし、ということで、何か自分で、自分の体の中に取り立てをして、それを良き方向に持っていくことも、宇宙の働きの中では可能であるということが、この中ではっきりと述べております。これを応用しないではないかです。まあ、ちなみに、近世の人たちの生活の中、まあ、病気もしないということは、まあ、宇宙的なそういう、宇宙の働きを理解しているために病気はしませんが、なんか骨折は自分で治すというところを見たら、病気しないとか、あ、そうかそうかと思ったのは、まあ、骨折は外的な障害から与えられる、まあ、骨折ですから、ちょっと自分の内部の病気とは違うんだ。じゃあ骨折した時に自分で治す、あ、どういうことなんだろう。私も最近ちょっと考えてみました。そしたらやっぱり細胞に問いかけてるんですね。それしか方法ないんじゃない。自分で治すって言ってますから、機械を使うとかそういうことは言ってませんでした。ですから骨折したところの細胞を、自分自身で問いかけて細胞に本来の働きに戻るよ、そういうふうに問いかけて治していると思います。これは近世の人たちの生活の中ではっきり書かれていることです。じゃあ自分たちも、私もエアロビクスを20年間やってきまして、去年の誕生日からなんか誕生日来た途端に両膝がもう痛くて、中華鍵もできないし、電車で座ってると足が固定化しちゃって、こういう伸ばさないとダメなんですよ。もう痛くて痛くて、で医者行って水は溜まってませんけれども、注射を打ってもらって痛み止めをしましたが、で、まあ、1年以上それが続いてるんですけども、その近世の人たちの中、運動をするときには宇宙の意識のその素晴らしい働きに感謝をする表現とかのようなことが書かれてたんですね。あ、これだと思って、今まではエアロビクスやってても自分の健康のためと、まあ、ちょっと少し自分で考えた事柄をつけたくてやっていましたが、それを読んでから体全身にありがとうありがとうと、それからあとは宇宙の意識の表現の柄というところを応用しながらやってましたが、最近膝の痛みがなくなってきてるんですよ。でもう一つは先ほど言ったスペースブラザーズは自分の骨折を自分で治すということならば、そうか、なんで自分が自分の膝に対して細胞に対して、分子や電子に対して、一緒に本来の働きになってくれということを、どうして問いかけないか。治りたいだけであって、医者と薬に頼ってたのかなと、もう自分の愚かさに気づいたという次第ですが、エアロビクスも全然、医者の痛みがすごい和らいできて、まあ今までは、まあ2週間なり3週間、長くても1ヶ月で用事が見える。痛み止めの注射をしてもらってたんですが、今はちょっとそこも痛みも遠のいて、薬も飲んでないので、ちょっとこのまま、まあ自分を実験台にしながら様子を見ようかな、というところで、今、 治療をせずに自分の損をそういうことで回復に向かえばいいという、まあ、そういうことで生命の方と執行しているつもりです。細胞の科学的変化ということが第9巻ですね。で、まあ、まあここでマスターセルユニットということをヒントで与えてくれてますが、これは私あくまでもヒントだと。ここにはもっともっと深い働きがあり、これが科学者がもっと研究をいたるならば、これもノーベル賞のものだなというふうに考えております。まあ、それはそういう心境であるというヒントをここで与えてくれてるなと思っています。我々はこのヒントだけでも十分ですので、そういうことを教えてもらったことを、これを大きな心の糧として応用しないではないと思います。で、第10課が意識による予行、マインドの拡張、マインドと意識の融合、マインドは意識の指令を遂行するために創造されている。ということで、意識による予行ということは、これはあくまでも、まあ、投資、まあ、という、投資能力とか、まあ、そういうあれですね。テレガチックなことでの、まあ、意識による情報ですね。で、マインドは意識の指令を遂行するために創造されている。ということは、心とは、宇宙の意識の指令を、その従順に受けて、その実行者になるように創造されているので、宇宙の意識を少しずつ気づいて、取り入れていきなさいということです。まあ、それには自然界を教師として見習いなさい。自然界だけでなく、宇宙の星空を見て、宇宙の働きが素晴らしいなと、これも法則性に戻っているなということを思いながら、意識の指令を、まあ、自然界を教師しながら、実行していけばよろしいと。宇宙空間を探索する、意識を通して見る方法、デイドリーム、白日の白昼夢ですね。意識による情報では、補正筋性化性、トランス状態やテレパシー現象。ということで、ここでは、いわゆる宇宙空間を探査するという順位化の中では、あらゆる地球上の上では、まあ、超常現象とか、オカルトで処理されている現象。これは科学的な現象ですよ。これは科学ですよ。ここではっきりと述べてですから、これを理解する。理解することと、それからコントロールできれば一番いいんですが、まあ、コントロールできないで、そういう現象だけを、まあ、受けてしまう。まあ、そういうこともあるときに、私の場合は白日夢、よくこう、話しますけど、白日夢。それも細胞が、肺になった状態だと思います。体内がそういう状態です。何でも体験しました。ここで、第1回目の私が、生命の科学を発表を、するときも、白日夢を見ながらやった経緯があります。それも以前お話ししたことがあると思います。先日は、まあ、ちょっと階段でですね、しばらくぶりに、もう宇宙の意識との一体だ、ということでは、自分の原子と、その、まあ、大きい海と大きい空と、その辺のこととも原子が同じバイブレーションで繋がってるんだなという認識だけです。認識だけをしながらいろいろと自分の、まあ、溶け込むような形。これは皆さん自身でちょっと体験してみてください。そうした後に車で家へ帰るわけですけど、車を運転しながらその帰り確実に見てるわけです。あれ今日一体何だったんだろう、さっき運転してちゃんと戻ってきてるけど、うん、なんだろう、思う。ね、もう白日夢は何回も見てますから、別に、なんですか、事故を起こすとか、そういうことはありませんけれども、もう、こういうふうに、実際の行いをしながら、夢をコントロールしないで夢見るのと一緒です。もう、その中で夢と一緒に混在してるわけですから、ね、ちょっと面白いことですね。それとか、まあ、ここに実在しない、まあ、顔見というんですか、 そういうものが顔を覆うことがたびたびあります。それも、そういう現象ですから、その現象の中で、頭皮だとか、それから何か突然に映像が出てくるとかという人を聞きますね。それから声なき声が聞こえるという人もいますね。だから私なんかの場合は匂いなき匂いが香ってると、そういうふうに考えて、ああいいんだなってそういうふうに思いました。だから皆さんの味なき味を味わっている人もいるかと思いますし、いろいろあると思います。まあそれから自分でコントロールできればいいな。ただちなみにですね、まあ全 GAP で今もこういう会合を開いている遠藤昭則氏、あの人は特殊能力、超能力という形では持っている。でもあの人も若い時に自分がこう他人のオーラが見えるということでは、他の人もオーラが見えていると、そういうふうに思ってたと。で、人と話してるときに、ガラクルさんに、ほら、あの人いるじゃないですか、って言ったときに、ほら、オーラの色がこういうふうに見える人、なんて言うと、他の人いないんですよ。そんな話は何でも聞きますけれど。ですから、能力を持ってる。ということでは、いろんな能力がこう、あるので、ですから、それもおそらくは、遠藤さんも、いろいろこういう GAP だとか、アダルト金の本を読むに至って、自分は他の人と違う能力を持っているんだな、というふうに認識したと思いますが、そういうことを知らない人たちは世の中にたくさんおりますので、そういう方たちが勝手な解釈のもとに、ちょっとおかしいなとか、そういうふうに認識したいと思います。それとか、私がその他の、グループで、そういう説明をしている、そういう中で、マッサージ師の女性がいるんですけども、その人は、マッサージ、その、女性であるがために力がないこと、そういうマッサージ的なテクニカルなことを、自分自身も、ある程度、こう、疑問を持っていた。で、非常に、こう、武道精神の高い女性の人で、おいくつなのかしら、40から50の間だと思うんですけどね。で、ある時から、こう、なんか触るだけで、マッサージですから、マッサージ師のライセンスに基づいて、その業務はできるわけです。でも、行った先でやるのは、手で、なぜでやりますね。で、私も、ちなみに、しのさんちょっとやったことって、なぜって思うと、ものすごい気持ちいいんですよ。で、その人たちに対しては、もうものすごい、レビューが多いんです。で、とにかく他のマッサージ師じゃなくて、もうその人はもう何回も何回も痛いところに呼ばれて、で、ちなみにその武道精神の高い人、どういうことを言ってるかというと、お金もない人、そういう人からはもう取らない。そのぐらいの人。で、その方の生活そのものは決して豊かじゃないんですけども、そういう人です。で、ちょっとまだ他にもいろいろ話しましたが、こういう生命の科学そのものは全然知らないんですが、そういう生命の科学で分かる作用をする分と反作用をする分といろんな現象がありますけれども、そういうことを非常にこう体験しててよく知ってるんですが、その見極めがつかない。そういう時に私とちょうどそこでもって出会って、そういう会話をしながら話を聞いて、じゃあ、あなたどう思う？それは正しいと思う？それとも疑問に思ってるの？っていうと、これは正しい、これは疑問に思ってる。といったところで、私がある種のアドバイスをあげると、非常にこう、これで明快になった。というふうに喜んでおりましたが、世の中でもいろいろな能力を知らずに持って使っている。そういう人たちがいるな、ということがわかりました。やっぱりその無動的な精神から来る、やっぱり細胞自身が持っている、何かの働きがあるような話が、その中で、ちらりと出てくる。で、私もそこのところで水を向けながら、差し向けながら話題をするように持ってるんですけど、非常に面白いですね、やっぱりね。非常に、やはり、その人の持っている心意気がそのまま、宇宙の意識の働きとこう作用してるんだな、というふうな、そういう形が非常によくわかります。 カードを取られる状態すれば自然死というのを第11回に書かれております。まあ、宇宙空間の探査、これは地球的に言うと、この辺で言うとテレパシー現象かなんかという最後になっちゃうんじゃないかなと思いますけど、12課はようやく、最後に進歩をもたらしても、まあ、それにはスペースプログラムの関与があったということで、これも何回も申し上げますが、知りたい時には自分の体験から知りなさい、それを続けていくならば宇宙の意識からのフィーリングは確実にやってきます。私の体験からも確実にやってきます。それはもう疑いのない事実です。で、ようやくは宇宙の意識に対する心からの尊敬と心からの感謝、宇宙の意識に対する心からの愛情、宇宙の意識に対する心からの服従ということですね。で、まあ、これちなみに宇宙の意識に対する心からの愛情の中で、これも私も先に話しますが、花を動かしたということの中で、もうずっと十数年前、20年ぐらい前になるんですが、まあ、アダム・スキーが花を動かしたということで、私もお正月1週間休みがあった。この時に、まあ、テレパシー現象じゃなくて、これをやってみよう。ということで、一輪挿しの中で花を置いて、で、ふーって吹くとこういう動き方をする。ふーって叩くとこういう動き方をする。で、いろんな現象を見ながら、じゃあ、でも、死ぬ日って、この時きっと動いてください、動いてください。一日やったけど動かないんですね。で、まあ、一週間我慢で続けてみようと思って、二日目になったら、ふっと思ったんですよ。昔彼女がいた時、その気持ちと同じように、女性だと思って、好きだよって心の中で言ったの。そしたら動くんですよ。それが面白かった。好きだよ。やっぱり好きだよという心から、彼女を本当は愛してるよって言ったんですけどね。好きだよというのは言葉で言う、愛してるよ、そういうふうに、彼女に思ったのと同じ、そういう表現で動いたんですよ。で、と思って何遍やっても分かったんです。で、大きく動くんじゃなくて、それは本当の勝手に動くんです。でも明らかに動いてるんです。で、この一輪挿しの水がこう、魚みたいな。で、花によって硬さがありますから、他の方でやったらちょっと動かなかったんですけど、やっぱり硬さがあるんで相性もあるかと思いますけど。で、まあ、ちなみにですね、面白くなっちゃって、オフィスに行った時に、私一人で入って仕事するのを、まあ、好きだというか、当時そういうあれがあったんですが、こう、上になるんですよ、雪出しになるんですよ。私とか、うわって動くんですよ。面白かったんですよ。で、ある時こうやって、こう、うわってやって、動くんです。何の花かなって見て、洋服を見ても不可思議なと思ったら、増加だったんですね。そんで、遠藤さんに言ったんですよ。増加の分だと。いや、増加も花になりきってるんだって。なるほど。で、今、当時はそのままの話でもって、そうかと思いましたけども、やはり、そういうふうに、バイブレーションそのものに力を持ってるということと、そういうことがあるということでは、これはもう心理的な現象じゃなくて、心から思うということは、さっきの詐欺師の話じゃないですけど、ずるさというものと、本当に心から思っているものとは、そのぐらい、もう働きが違う。ちゃんとそういうふうに、宇宙の意識は、働きに対して作用してくれると、そういうふうに思いますね。まあ、続けます。マインド、心を宇宙の法則に従うように努力すると、自分の肉体の細胞、分子、原子を含むが、宇宙のバイブレーションと共振、共鳴して、本来の働きに目覚めます。その結果、印象類は細胞からマインドに伝えられます。テレパシー現象も含みますが、科学的な結果です。確実な実感を伴います。人体はそのように想像されているのです。ということで、これが、スペースプラザーズから与えられているそのメッセージですので、この、 生命がこういう認識で皆さんがこう行っていただけたら確実に、まあ、変化が現れると同時に、あとかつて過去の自分で体験してきた内容のあれがそうだった、これがそうだった、うん、これがそうだったんじゃないかなということが少しずつ思い起こされて、思い起こされてくると思います。ですからあとは自分でやってみることですね。でやって体験してみないと思っただけじゃ、思ってる頭のことでこう考えただけじゃダメですから、一つずつの中で体験していくととてもいいことになります。で練習は日常生活で行います。自分の関心のある一項目でも良いのです。実行することです。効果と副産物があります。自分がそのように望んでたこと以外のものに一つずつ一つずつ広がっていく、その様子も確実に現れます。ということで、まあこれを生命の科学をこのように実行することと、あとアダムスキー氏がいろいろの解説書で述べている生き方についてですとか、そういうことについて、まあ、一つずつ、やっていきますと、驚くべき効果変化で、いろいろなものが現れてまいります。まあ、今日は外学という意味でこういうふうに説明させていただきましたが、実際から、まあ、第1課が、まあ、第1課、2課をやってきた12回がかかってしまうので、12回必要としますので、そうじゃないという部分、そうじゃなくて、どうか、まとめて、やりたい、まあ、2回に分けるか3回に分けるかということは、その時よりも、ことにしたいと思っております。で、まあ続けていきたいと思います。またあとご質問等あれば、この後の、時間でまた受けたいと思います。今でもよろしいです。とりあえず今何かご質問あれば、何かありますか。じゃあまた、その、後の時間で何かあれば、お願いいたします。ということで、私以上にいろいろと体験したり変化したりしている方がたくさんあると思いますので、遠慮なくそういう時には私の方に、言っていただいても結構です。ということで、以上、この話を終わりにいたします。どうもありがとうございました。